毎月第二主日の9時の礼拝はですね、ファミリーチャペルを行っています。いつも11時礼拝にお出になる方からですね、ファミリーチャペルではどういうお話をしてますかというふうに質問を受けることがあります。で、今日はその9時にお話しました説教をベースに、少しお話をさせていただきたいというふうに思います。今日説教のアウトラインに印刷していただいたんですけれども、私の好きな詩の一つ、ノーベル文学賞の受賞者、インドのですね、タゴールの迷い出た小鳥たちという詩をここに印刷していただきました。こういう詩です。批判ばかり受けて育った子は非難ばかりします。敵意に満ちた中で育った子は誰とでも戦います。冷やかしを受けて育った子ははにかみ屋になります。妬みを受けて育った子はいつも悪いことをしているような気持ちになります。心が寛大な人の中で育った子は我慢強くなります。励ましを受けて育った子は自信を持ちます。褒められる中で育った子はいつも感謝することを知ります。公明正大な中で育った子は正義心を持ちます。思いやりの中で育った子は信仰心を持ちます。人に認めてもらえる中で育った子は自分を大事にします。仲間の愛の中で育った子は世界に愛を見つけます。この詩を読むとですね、私思うんですけれども、私たちどういうふうに、人と接してきたか、接せられたか、で、それが私たちの人生を大きく左右するんだということを改めて知らされるように思うんですね。こんな話がありました。17歳の女の子の話なんですけれども、彼女はなかなかこう人を信用することができないということで悩んでいたわけですけれども、自分は愛されているというふうに感じない、自分は望まれてこの家に生まれて来たというふうに思えない。そういう悩みを持っている、17歳の女の子でした。ですから当然神様が自分を愛してくれているっていうこともなかなか信じられないわけですね。で、ある日その子がですね、お友達のお家に行きましたら、そのお友達のお母さんがそのお友達に向かってですね、あなた10時までに戻ってきなさいね。それ以上遅れたらダメ。お母さんはあなたの帰ってくるのをずっと寝ないで待ってますからね。こういうふうに言ったっていうんですね。で、彼女は、その、友達のお母さんが友達に言う言葉を聞いて非常にショックを受けたって言うんです。なぜかと言いますと、自分は自分の母親からそんなことを一度も言われたことがなかった。母親は自分がどこに行こうが何時に帰ってこようが、無関心だっていうふうに思っていたからですね。で、このことがあった後ですね、彼女はある日ですね、やっぱりそのことを確認したいって思ったみたいなんです。つまり自分が遅く帰ってきたら家族はどれだけ自分を心配してくれるかっていうことを確認してみたいと思いまして、夜遅くまで外にいようっていうふうに決めたそうですね。で、もし家族が彼女のことを本当に大事に思っていて、心にかけていてくれるとするならば、心配して探しに来るか、あるいは警察にですね、捜索願いを出してもいいかもしれない。彼女はそういうことを期待していたわけです。その日、夜遅くまで、外出するために、映画館に行きましたね。映画を見ました。で、映画が終わった後、時間を潰さなければいけませんので、ブラブラ街を歩きました。もうかなり歩いても疲れましたので、ベンチに腰掛けて座っていました。もう眠くてですね、もう家に帰って、自分の布団に飛び込みたいと思ったんですけれども、決めていたことがありましたので、もう少し頑張ろうということで、彼女は、そこに座っていたわけですね。で、彼女が、帰宅した頃はもう明け方でした。で、玄関のドアを開けて、そして入った時にですね、彼女は内心期待したわけですね。その音に気づいて誰か降りてきてくれるんじゃないか。ところが誰も気づきませんでした。で、最悪なのはその日の朝食の時でしたけれども、普通の会話というか、夜中中一体どこに行ってたのとか、あるいはいつ家に帰ってきたの、そういうのを全然聞かれなかったっていうんですね。で、その日、彼女はですね、もうダメだと。 この家では自分はもうどうでもいい存在なんだということがはっきり分かったと。彼女はそういうふうに確信したそうですね。で、それ以降彼女は本当に重い心を引きずりながらずっと生きているっていうことです。もう一人、Kという人がいました。若者がいました。彼は19歳でですね、ものすごい不安に襲われまして、どうしたかというとカウンセラーのところに行くんですね。クリスチャンのカウンセラーのところに行きました。で、何回かカウンセリングのセッションを受けてですね、まあ、いくつか分かってきたことがありました。で、この K さんはですね、全く幸せを感じていないっていうこと。二つ目に、何とか頑張って、まあ、一生懸命困難に立ち向かおうと努力するんですけども、いつも弱気になってですね、途中でほっぽり投げて逃げ出してしまう傾向があるっていうことが分かった。で、三つ目に、まあ、彼はまだ未成年なんですけれども、すでにですね、アルコールを飲み始めて、アルコールに頼り始めていたことも分かった。四つ目に、今彼はもう全く行き詰まりを経験していた。まあそういうことが分かったってですね。で、担当したカウンセラーは、そうした K さんの心の中にある叫びが気づいた。叫びに気づいた。その叫びっていうのは何かっていうと、やっぱり安心したいって叫び。本当に心に平安が欲しいって叫びだったんですね。で、この、まあ、今日は9時の礼拝で、この安心感ということについて一緒に考えたんですけれども、安心感とか、まあ、心の平安、まあ、聖書の中によく出てくる言葉です。平和があるように、平安があるように。で、その安心感、心の平安っていうのはですね、私たち、誰もが生きていく上で本当に大事な神様からの恵みなんじゃないかなと思うんですね。いくら体が健康でも、また、才能に恵まれている人であったとしても、心が不安に満ちていたら、まあ、力を発揮することができない。身を取ることができません。私は説教の準備をしながらですね、昔のことを思い出したんですけれども、私のうちの隣に住んでいる人が同級生だったんですね。で、その人が、お父さんの仕事の関係で埼玉に引っ越しました。そして、土曜日の学校が終わった後、その彼はそこからずっと同じ小学校に通ってたんですけども、電車で、土曜日の学校が終わった後、彼と一緒にその彼の家に行って、そして月曜日の朝まで、まあ、そこに泊まるのを何度かさせてもらったんですね。とても自分にとって楽しい、経験になったんですけれども。で、その友達の家に泊まった時にですね、私は不思議なものを見たんですが、それは、布団をそのうちのお母さんが敷いてくれました。で、ここに寝るのよっていうことで、もうすごく嬉しくて、そういうのが楽しみだったんですが、そしたらその友達がですね、10センチ四方に切ったですね、もう本当に古いっていうか、まあ僕から見たらちょっと汚い感じの、布でしたけれども、毛布だっていうのは後で分かりましたね。その10センチ四方に切った、その毛布をですね、その枕元に置いて、彼一生懸命それを握りながら寝てるんですね。普段学校ではそういう姿見たことないんですけれども、夜になると彼はその、まあ、毛布の切れ端ですね。それを持ってきて、こう寝る。大人になって分かりましたけれども、もう彼はもうずっと、ちょうどその、ぬいぐるみを抱えてですね、古くなったぬいぐるみを抱えないとこう寝れないっていう、まあ、例えばそういう人がいたとすると、彼にとってはそれが、彼にとってのその安心をもたらすものだったんですね。まあ、専門家は、まあ、そうした、ちょっと奇妙に見える子供の行動は逆にですね、いかに安心感がないとやっていけないか、まあ、そのことを証明する行為だっていうふうに、まあ、言うわけです。まあ、もう一度、K さんの話に戻りたいんですが、面談を重ねる中でですね、彼は自分の、まあ、生い立ちについて、自分の家庭のことについて少しずつ話し始めたそうです。彼曰く、家の中で両親が仲良くしている姿を一度も見たことない。顔を合わせるともう決まって口論になってしまう。いつも自分のお父さんお母さんの間に緊張感があったって言うんですね。で、K さんからするならばお母さんもお父さんも自分にとって大事なお母さんお父さんなんです。で、その大事な二人がですね、いつもこう緊張関係にある。ピリピリしている。ですから家庭の中には 自分の居場所がなかった、居心地が悪かったって言うんですね。ハウスはあるんですけども、彼にとってのホームがなかったんでしょうか。そして、まあ、Kさんはですね、の心配っていうのは、いつかお父さんとお母さん、こう、別れてしまうんじゃないかっていうことだったんですね。さらに、Kさんの家庭にはもう一つの特徴がありました。それは、かなり頻繁にですね、引っ越しをする家庭だったそうです。お父さんのお仕事の関係でしょうがなかったと思いますけれども、でもそうした K さんは、またいつ引っ越すかもしれない。ですので、落ち着いて学校でこう友達を作ることがなかなか難しかった。なおかつ、まあ、先ほどホームって話しましたけれども、そうした心のふるさとと呼べる場所を持つことができなかったんですね。カンセラーは、まあ、面談を続けまして、面談を通してこんなことも分かってきた。で、それは、K さんの中に、していいことと、してはいけないことの、その境界、バンダリーがはっきりしていなかった。曖昧だったってことですね。言い換えるならば、K さんは、両親から、まあ、適切なしつけを受けずに育ってしまったってことでしょうか。まあ、両親はですね、機嫌がいいとき、もう多めに見るわけですね。何やっても許されるわけです。ところが、険悪な状態になると、その怒りのとばっちりが、まあ、K さんに向かうわけです。で、逆説的に聞こえるかもしれませんけれども、まあ、子供たちが確かな安全感というか安心感、まあ、自分が大事に扱われているという実感を持つためには、まあ、よく言われますが、何らかの制約とか、その家の中のルールが必要だと言われますね。ルールを持たない家庭で育った子供というのは、概して不安定であるというふうに言われます。なぜか、両親がそうしたルール、あるいは一定の制約を設けてくれるっていうのは、まあ一見非常に不自由で、子供からすると窮屈に思えてしまうんですけれども、特に他の子供と、お家と比較してですね、なんでうちはこうなんだとか、牧師の家だからこうなのかとか、いろいろ、言うこともあるわけですけれども、でも、ルールを持つっていうことは、ルールによって子供たちは、両親は自分に対して無関心じゃないんだ。自分のことを真面目に考えてくれるんだっていう点で、まあ安心感の意識を与えるっていうふうに、まあよく言われますね。冒頭で紹介した、17歳の女の子。彼女の場合はですね、そうしたルールが全くなかったがゆえに、もう家族から愛情を感じることができなかった子供の例ですね。で最後もう一度 K さんに戻りたいと思うんですけども、その K さんの両親というのは互いが緊張関係の中にあっただけではなしに、まあ、K さんに対しても非常に口やかましく接したっていうんです。その結果彼はなかなか自信を持つことができなかった。就職活動するときも、高校出て仕事を探したときも、面接する人がですね、自分をどうせこの男は続かないだろうとか、そんなこと一言も言ってないんですけれども、こいつは大した男じゃないだろう。まあ、そんな風に自分を見ているに違いないと思ってしまって、で、その結果いつもこう固くなってしまう。うまくいかない。まあ、こんな話もカウンセラーにしたそうです。子供の頃、Kさんの誕生日、またクリスマスにですね、両親は彼に本当にたくさんのプレゼントを送ったそうです。まあ、その逆かなと思ったんですが、そうじゃなくて、とってもたくさんのプレゼントを送ったそうです。でも、K さん全然嬉しくなかったって言うんですね。なぜか、一番彼が欲しかったのは、プレゼントよりも親自身の心というか、親からの、まあ、思いやりが自分は欲しかった。で、成長するにつれて、そうした親からのプレゼントっていうのは、逆に彼の心をしらけさせたって言うんですね。で、そうしたプレゼントや、また、まあ、彼の友人と比べて、他の子たちよりも多くもらったお小遣いはですね、結局のところ、両親自身が自分たちの与えられなかった愛情とか時間の、まあ、代用品っていうんでしょうか、代用物っていうか、償いっていうんでしょうか、そういうものにしか自分にとっては感じられなかったからだ。まあ、そのことに気づいたっていうんですね。で、このようにして本当に小さい頃から K さんはですね、不安を募らせ、なかなか自分自身を受け入れることが難しく、その結果、まあ、自己否定からですね、本当にこう、もう変わりたい、変わりたい、変身願望への、まあ、強い子へと、まあ、育っていったわけなんですね。私たちは、 まあ、この K さんの、まあ、今 K さんのお話をしたんですけども、その K さんのまあ物語を聞きながらですね、私はその物語を知りながら、まあ、自分の中のこう物語とこうなんか響き合うところがありました。皆さんいかがでしょうか？実はこの不安感についてですね、カンバランド長老教会の信仰告白にこの不安感という言葉が出てくるんですね。それが今日ここに印刷しました信仰告白の 7.05 なんです。こういう言葉が出てきます。神の裁きと完成っていう一番最後の方に出てくるんですが、神の裁きは現在のことであり、未来のことでもある。人々は神の裁きを様々な形で体験する。例えば、神との断絶、他の人との断絶、自己の行為の結果と在籍、神の真実や人生の目的への不信から生じる不安感などであるって書いてありました。つまり聖書はですね、私たちの心の中にある不安感っていうのはまさに神様との関係が切れたことの帰結なんだ教えるわけですし、また私たちもそのようにまあ理解しているんだと思うんです。したがっていくらですね、まあ今日も朝の9時の礼拝でお話したんですけども、あ、そうか、Kさんの親はKさんに対してこういうことをやったので、それをひっくり返してやればまあいいわけだな、というふうに、まあその正しい答え、子供との接し方、人間関係の接し方の正しい答えを私たちは知ることができるんですけども、でも一番の問題は何かっていうと、正しい答え、あるいは配置を知ったとしてもそうできない自分がいるということですね。自分自身の中に不安感があるということですね。私は冒頭でタゴールの詩を紹介しましたけれども、私たちがどういうふうに育てられてきたか、どう接せられたかが私の人生を大きく左右するとするならば、私たちがすべきことっていうのは、まず私たち自身がですね、安心感を持って生活する。まず私が親として安心する。まず私が安心して他の人と接するっていうことになると思うんです。でも、先ほども言いました、そうした私たち、もう一つとっても大きな問題がある。それは何かと言いますと、私たちの自然の力ではそれがなかなかできない。じゃあどうしたらいいかっていうことですね。で、実はその答えが、まあ、今日お読みしました、まあ、聖書の言葉に出ているように思うんです。もう一度、ペテロ第一の手紙のこの5章の6節7節を見ていただきたいと思うんです。こういうふうに書かれています。だから、神の力強い御手の下で自分を低くしなさい。そうすれば、かの時には高めていただきます。思い煩いは何もかも神にお任せしなさい。神があなた方のことを心にかけてくださるからです。この御言葉は私にとって思い出があるんですけども、私ものすごい不安の時に、この聖書の言葉を読んで、そこからこう抜け、支えられたっていう経験があるんですけど、まあそれを話すと長くなってしまいますので、ここを見ますと何が書いてあるかっていうと、私たちの神様は私たちのことを心にかけてくれているっていうことですね。別の聖書を見ますと、あなた方のことを心配しておられる、心配するって言葉が使われていました。冒頭でお話しした17歳のあの女の子ですね、家に帰ってきた時にその音が鳴って上から、例えば弟が降りてきたら、多分彼女はそれで支えられたかもしれませんね。お姉ちゃんどこ行ってたのって言われたら。あるいは誰も自分を心にかけてくれてない。でも友達がですね、自分のことを心にかけてくれてるっていうことを知ったら、私たちはどうにかやっていけたかもしれない。でも聖書を見ますと何て書いてるかっていうと、他の人が心にかけてくれなかったとしてもですね、神があなた方のことを心にかけてくださってるから、思い煩い心配をその方に委ねなさい。あなたのことを心にかけるだけじゃなしに、心にかけたことをしっかりとなしてくださる、そうした思いも力もあるその神様に、あなた方の思い煩い不安を委ねることができるんですよ、とこう教えているわけです。まあ、先週の説教でも触れましたけれども、その神様ってお方は、今日まあ詩篇23編、 を読みました。詩篇23篇を通して自己紹介してくださっているお方ですが、私たちの羊飼いなるお方ですね。いかがでしょう？私たちが自分の力を頼って生きていこうとするときに、ですからまあ、今日のこの御言葉を見ますと、神の力強い御手のもとで、まず自分を低くしなさいっていうのはそういう意味だと思いますが、私たちが神様をちょっと置いといて自分の力で頼って生きようとするときに必ず思い煩い不安を感じるものであります。コントロールできないから不安を感じます。もしこうならなかったらとか、逆に仮にこうなってしまったらとか、私たちが願うようになってもならなくても、つまりどちらに転んだとしてもですね、次のことを考えて私たちは心配する準備をするわけですね。もう心配する材料を見つけたらキリがないほど私たちの周りにはあるわけです。心休まる暇はない。で、そうしたことを一つ一つ見ていったらもう本当にもう大変ですね。眠ることもできないわけです。まあ、いつもお話しますけれども、創世記を見ますと神様が私たち人間をお作りになった後、最初にさせたことは何かっていうと、ゆっくり休ませること、睡眠をとることでした。夕があり、朝があった第一日っていうふうにあります。聖書の時の刻み方、夕があり、朝があった第一日、つまり創造の技、この世界の多くの被造物の営みっていうのは、私たちが眠っている、人間が眠っている夕方から始まる。そして私たちが目覚めた頃にはもうほとんど自然の営みは完成し、人間はそうした自然をしっかりと守っておられる。今日の賛美にもありましたけれども、その神様の恩恵に、まあ、よくしているに過ぎないわけです。まあ、今日は詩篇の127編の1節から2節、ここに印刷しましたけれども、この詩人はですね、そうした神の恵みをこういうふうに歌ったわけですね。主ご自身が建ててくださるのでなければ、家を建てる人の労苦は虚しい。主ご自身が守ってくださるのでなければ、町を守る人が目覚めているのも虚しい。朝早く起き、夜遅く休み、勝利をしてパンを食べる人よ。それは虚しいことではないか。主は愛する者に眠りをお与えになるのだから。詩篇23篇を書いた詩人ダビデの境地はですね、ペテロが、今日お読みしましたペテロが教えるように、私たちのことを心にかけ、私たちのことを心配してくださっている神様に委ねて生きる姿勢ですよね。私一生懸命心配して頑張っても、その心配している事柄は変化ないですね。でも、神様は心配してくださるだけではなしに、その心配したその事柄に対してことをなすことのできる力もお持ちの方ですね。そのお方が一生懸命私に代わって心配してくれている。その神様に委ねることができる。まあ、逆に私たちが何でも自分でやらなくちゃならない。天は自ら助ける者を助くという言葉がありますけれども、天は助ける者を助くっていうのは、人にも、神にも頼らずに、頼れるものは自分しかいない。結局、神様は自分自身で努力する者に対してだけ助けの手を差し伸べ、幸福を与えてくれるに過ぎないっていう、そういう意味ですけれども、クリスチャンになった後もですね、意外とそうした偽りの物語を私たちは抱えながら、そして何かあるとその物語がまたこう動き出すわけですね。でも聖書はその物語一旦スイッチを切ってですね、福音という物語をそれに入れ替えて、そしてもう一度スイッチを押しなさいっていうことを私たちに教えている。イエス様は自分の力、自分の努力で自分の努力でどうにかしなさいとは言いませんでした。そうではなくて、神様により頼みなさい。そのお方は、あなたにとっての、アバ父、お父さん、お父ちゃんなるお方だから、そのお方に委ねて、お願いして、すがって生きるように、そして 100% すがって大丈夫なお方なんだから、そのお方を信頼しなさいっていうふうにおっしゃるわけですね。そして私たち羊にとって、イエス様こそが私たちの羊飼い、そして私たちを青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、そして魂を生き返らせてくださる。 そしてそのお方は皆にふさわしく私たちを正しい道に導いてくださる。冒頭でご紹介したタゴールの詩は一般論として真理です。で、その後半を見ますと、心寛大な人の中で育った子は我慢強くなる。励ましを受けて育った子は自信を持つ。褒められる中で育った子はいつも感謝することを忘れない。思いやりの中で育った子は信仰心を持つことができる。人に認められる中で育った子っていうのは自分を大事にできる。そして仲間の愛の中で育った子は世界に愛を見つけることができる。私はこの詩を読みながらですね、ああ、私に対して本当に寛大であり、私に対して本当の意味で励ましを与え、私を褒め、祝福し、思いやりを持って私を見、そして誰よりも私の味方になってくれるお方は、あ、神様なんだと思うんですね。もちろん、両親も周りの人たちもそうやって私たちに愛情を注いでくれます。感謝です。でも、やはり神様ですね。そして不思議とですね、その神様の愛に私たちが触れ続けていく中で、まず私自身の心の中に安心感が与えられていく。で、その結果、そうした安心感、平安を持って、私たちは子供たちと接したり、あるいは自分自身と接したり、周りの人と接する私へと変えられていく。この新しい、循環の中に神様私たちを招いてくださっている。ぜひ、その神様との関係の中、恵みの中で導かれて歩む一週間でありたいと願います。お祈りをいたします。